はい、皆さんおはようございます。はい、なんか今日また雪が降るみたいですね。夜からまた明日は雪かきですね。
月食を見たばっかりなのでしょう
ね。はい、じゃあではですね、今日はアモス書をですね、今日学びたいと思います。アモス書です。旧約聖書の1266ページですね。1266ページ、このハレルヤ会ではですね、ずっと、聖書一冊ずつ取り上げてですね、このアモス書まで来ました。で、旧約聖書もあと少しで終わりですが、また続けて新約聖書もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はアモス書について、全体の内容ですね、ちょっと学んでみましょう。ではアモス書っていうタイトルから見ておきましょうね。アモス書はのタイトルですね、小予言書を含む他の書に共通することであるが、本書の表題も著者であるアモスの名から取られている。じゃあ皆さん、小予言書とは何でしたっけ？何でしたっけ？ただ分量がちょっと少ないだけの
大予言書と
小予言書だったんですね。そうですそうです、はい、大予言書には例えば何がありますか？イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、ダニエル書などがありましたね。で、小予言書の中にホセア書とかヨエルとかアモスとか、この後のナホーム、ハバクク、マラキ、ゼカリア、ゼファニアとかが入るんですよね。で、その、多くの聖書の特徴でもあるけれども、表題が著者の名前から取っているということですね。じゃあ次、ヘブル語、アモスっていう人はヘブル人ですから、ヘブル語でアモスっていうと、荷を乗せる、または荷を運ぶという意味の動詞なんですか？アマス、ヘブル語でアマスっていうんです。もうちょっとヘブル語っぽくやるとハマスっていうかもしれない。で、来ていると、で、この運ぶ、乗せるという意味の言葉から取っている名前なんですね。ですからアモスっていうと重荷を負うもののように、そういう意味なんですね。なんかこう聖書の中の名前ってなんか本当にその名前でいいのっていう名前が多いですよね。そういう名前多い、なんか皆さん思い出せますか？例えばイザヤの息子とかマハル サレルハスバスとか。意味は何ですか？滅びは間近とかですね。名前の意味はそうなんですよ。自分の息子の名前の意味ね。ね、そういう名前なんですよ。だから本当にそういう私たち普通に子供にはつけないはずのそういう名前をね、なんか自分の、ね、日本式に変えると子供の名前が滅びくんなんですよ。ね、かわいそうですよね。でも、私たちの感覚としてはそうなんですけれども、ユダヤ人にとってはそういう名前をつけることがよくあったんですね。神様の予言的そういう名前をつけることがよくありました。で、例えばヤコブの名前もそうでしたよね。ヤコブは騙す者とかね、そういう意味を持ってたんです。あるその人の生涯、その時代を表すそういう名前をよくつけていたんですね。でアモスの名前もおそらくそういうものなんです。重荷を負うものなんです。誰も自分の子供に将来重荷を負ってほしいとは思わないはずなんですけれども、そういう名前を持っていました。で、預言者が召された重々しく厳粛なメッセージにふさわしい、つまり彼の預言者としての働きとか彼のメッセージから見るととてもふさわしい名前だっていうことなんです。その人の名前を多くの場合、全部ではないんですけれども、 多くの場合彼の生涯を表すんです。彼の生涯の働き、彼の生涯の使命を表す名前が多いんですね、
はい。親がつけるんですか。
親がつけるんですね、
生まれた時に。
そうです、そうです、そうです。でもヤコブの名前だってそうじゃないですか。で、他の例えばイザヤの息子たちとかは神様がつけなさいっていうにもあるんです。だから神様の指示を受けてつけた名前もあれば、親がつけた名前もあるんです、その中で。まあその、例えばイエス様の時のことを見ると、その親に天使が現れて、あなたの名前、この名前をこうつけなさいっていう命令でつけてるすることはあるんですね。で、そのアモスの名前がどのような経緯でつけられたかについては記録がないのでわからないんですけれども、まあでもお父さんがこういう名前をつけてくれたっていうことですね。じゃあ次、この名は旧約の他の箇所には登場しない。あ、ですからアモスっていう名前は他の旧約聖書どこからでも見えないっていうことなんです。で、こういうことからいろんな説があるんですよ、学者たちの中では。例えばさっきのイザヤの息子の名前もそうなんですけれども、これは実名じゃなくて実名じゃないかもしれないっていうこともあるんです、でもそれはあくまでも説なんです、ですから、とりあえずアモスっていう名前を持っている預言者がいたっていうことですね。で、そのままタイトルになっています。著者、アモス書ですね、アモス書の17章の14節15節から見ると、彼の仕事は何ですか。牧道、だからこう牧場で働いてる人だったんです。で、イチジク桑を集めるものだった。だから農業、畜産業をやっている人だったんですね、ですから彼の仕事はこうだったんです。もう田舎者です、本当に。そして彼はアモスは貧しかったけれども独立していた様子がうかがえ、言葉遣いから彼はあまり教養がなく預言者の学校でも訓練を受けなかったようだ。皆さん、預言者の学校っていうのをご存知ですか。預言者学校っていうのがあるんですよ、イスラエルに、いつの時代からですか。エリシャ、エリア、その時代もうすでに、預言者の学校があるっていう言及があるんですね。列王記とか見ますとですね、出てきます。預言者の学校を出ていない。じゃあ次、アモスの場合のように比較的教養がなく予的に優位なものはほとんど享受していない人たちが神の大いなる働きに選ばれることがある。これとても大切です。皆さん、必ずしも神学をちゃんと勉強した牧師だけが神に用いられるわけではない、時には小さい子供であったり、もうアモスのような農夫であったりするんですね。ですから、このコリント第2の手紙4章の7節を見るとこういう言葉があるんですよ。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって私たちから出たものではないことが現れるためである。神の宝、神様が与えられた宝をどこの中に入れられてるんですか。土の器、土の器っていうと今で言うと何でしょうか。その100均とかで買えるタッパです。今で言うと土の器って言うとね、結婚指輪なんかをタッパの中に入れときますか、皆さん。入れませんね。だからそういうふうに言ってるんですよ、今。宝を土の器の中に持ってるんだって。その土の器とは何を言ってるんですか。私たち自分自身のこと言ってるんです、だから神様、そんなに尊いものを その愛を、その恵みを、その力を私たち土の器のようなものの中に与えられたっていう意味なんですね。だから多くの場合、神様そのように働かれるんです。私はどんな人間であれ、神様は私をそのように用いてくださる。アモスはそうだったっていうことです。続いて、5番のスライドですね。スライドの下に番号書いてあるんです。5番のスライド。神の召しを受け、アモスはユダを去ってイスラエルへ行った。おそらく孔子崇拝の中心的な礼拝堂があって、王が夏に過ごした宮殿が位置していたベテルが拠点であっただろう。アモスはどこ出身ですか？ユダ出身なんです。ユダ出身です。南王国ユダ出身です。しかし彼が活動したのはどこですか？イスラエル王国だったんです。もうこの辺は大丈夫ですね、皆さん。南王国ユダと北王国イスラエル、ソロモンの後からこのように分かれたんですよね。でもう一回復習しましょう。イスラエルっていうと3つのパターンがあります。イスラエルの意味、一つ目はこの北王国イスラエル、国の名前。もう一つは民族の名前としてイスラエル。三つ目は霊的意味としてのイスラエル。神を信じる全ての人をイスラエルという。でここは何ですか？そしたら国の名前としてのイスラエルですね。そこでアモスは活動していた。でイスラエルでは何が行われていたんですか？孔子崇拝、偶像礼拝が行われていた。でおそらくその拠点であったベテルでアモスは活動をしていたっていうことですね。次見ましょう。そこで彼は孔子崇拝を非難した。彼は偶像崇拝の大祭司で、彼を危険な、謀反でしたっけ、謀反人として、王に訴えたアマジアの反対にあった。彼の晩年については全く不明。大祭司アマジアの反対に遭うんです、彼の働きは。で彼の晩年については何も言及されていない。で最後、アモスはその単純明快な雄弁と迫力高尚な思想のゆえに最も重要な預言者の一人に数えられている。ですから彼のこういう文章が聖書に載ってるほど、聖書に、その記録とか残っていない預言者たちもいたんです。例えばナタンとか、そうですよね、彼のナタン書とかないですよね、でもアモスは聖書のものとして残るほどとても重要な預言者だったっていうことです。まあ、かといってナタンが重要ではないっていう意味ではないんですよ、じゃあそしたらアモス書が書かれた歴史的背景について調べてみましょう。イスラエルとユダが両方とも栄えている時代にアモスは預言者として召された。一番豊かな時代に召されたんです、彼は。次、ヤラベアム2世のもとイスラエルは頂点を極めた。北王国イスラエルの一番全盛期はこのヤラベアム2世の時だった。でヤラベアムはシリアを打ち破り北王国の領土を拡張した。このシリアっていうのは、聖書では公約聖書ではスリアって出てますね、一番イスラエル北王国もヤラベアム2世の時代で全盛期だった。でウジヤ王のもとユダはエドムペリシテ軍を鎮圧しアンモン人を支配した。ウジヤは 農業と芸術を奨励し平和を説き強大な軍隊を招集してエルサレムの防衛を強化した。これはユダ王国についてですね。ウジヤ王が ウジア王もとても、その周り自分たちをいじめていたエドムとかペリシテとかアンモンとかをこう鎮圧してで平和を保っていたんですね。でユダもとても豊かな時代でした。じゃあ7番スライドです。外部の敵からは安全で内部が強力であってもイスラエルに危険と滅亡が迫っていなかったわけではない。ああ、外部的には敵をみんな鎮圧したので敵をみんな破ったので安全ですよね、平和です。で内部的にはどうですか、とても豊かで強力だ、かといって危険と滅亡が迫っていなかったわけではなかった。どういう理由でですか。まさしくアッシリアの発展には目を見張るものがあった。あ、どういうことか、イスラエル北の方のアッシリア民族が強くなり始めていた時期だったんですね。でそれでも彼らがイスラエルを攻撃するとは考えがたかった。アッシリアがどんどんどんどん強くなっていってもイスラエルまで攻めてくるとは思えなかったんです。誇り、贅沢、自己中心、圧政といった繁栄につきものが、つきものの実が双方の王国において多く熟しかけていた。どういうことですか。なんで彼らそれを、あえてアッシリアが私たちを攻めてくることはできないと思っていたんですか。高慢だったんです。一言で言えば誇り、こんなに私たちはアンモもペリシテもね、エドムも私たちはやっつけたし、国の中は軍隊も強いし財産もあるし食べ物も豊かだし、もうどの敵に攻められても私たちは大丈夫と思っていた。でその高慢な思いが両国にあった、イスラエルとユダにあったっていうことですね。ただし初代の王ヤラベアム一世が行った公私崇拝のゆえにイスラエルの状況はなお一層悪かった、紛れもなくこの公私崇拝が特別に北王国に対し予言を伝えるためにアモスとホセアが派遣された理由であった、この彼らの高慢と偶像礼拝が預言者が使わされた、主にホセアとアモスが使わされた一番の理由であったっていうことですね。じゃあ次です、8番。紀元前767年7から750年までウジアがユダの王として治め、紀元前782から753年までヤラベアム2世がイスラエルの王であった、まあ、同じ時代ですね。要するに同じ時代です。アモスの伝道はだいたい紀元前767から753年の間に行われたようだ。ですから南ユダの王様誰ですか、ウジア、北はヤラベアム2世、その時代のアモスっていうことですね。本書に、アモス書に彼が預言者として活動した期間についての記述はない。ただ一章の一節に地震の2年前という記述もあるんですけれども、それが手がかりには なってないんです。いつどの時の地震を言ってるんだろうっていうのはわからないんです。でこの地震がいつ起こったのか確かめる術はないからである。とにかくホセアと同時代の人物で彼よりは多少年配であったらしいです、ホセアと同じ時代の人ですね。ですから、ちょっとこの歴史的な背景が少し分かりましたかね、少しですね、ではちょっと概要を見てみましょう。アモス書の概要1章から9章まであります。アモス 書はですね、1章から9章まであって、大きく3つの部分に分けることができます。下の方を見てください、いただきますと、最初は罪に耐えられない神様が言われています。なんでですか？諸国民の罪の家です。その罪の内容が描かれています、1章と2章には。でそれに神様はもう耐えられない。で3章から8章まではイスラエルの裏切りと深まる罪、悔い改めのメッセージ、だからイスラエルの裏切りとその罪を指摘して悔い改めるようにっていうメッセージなんですね。でイスラエルの罪と嘆き、警告する説教と幻が書いてあります。で後ほどまたもっとこれを単純明瞭にもっと示してみます。で9章最初の結論のようなところではまだ希望がある、それにもかかわらずまだ希望がある、回復の約束があるわけなんですね。滅亡と回復の約束があります。ですから神様の裁きのメッセージには必ず回復の約束があるんです、ね、でそれぞれ1章から9章までの内容は、まあ、こういったものです。後で見てくださいね。じゃあ10番のスライドです。ではあの書にどういうことが書いてあるのか見ていきましょう。正義の預言者です、アモスは、アモスは正義の預言者だと言われています。正義の預言者アモスはユダ南東部のアラノにある貧しい町テコア出身である。テコアユダの南東部、ユダの南東部っていうとアラノなんですよ、砂漠なんです、アンモンとかエドムがいるところなんです。でそこの出身なんです。彼はイチジク桑の木を作る農夫として預言者学校で正式に神学教育を受けたことのない一信徒に過ぎなかったんです。アモスはエリート預言者ではなかったんですよ。一信徒だったんです。一信徒として、要するに宣教師としてイスラエルに使わされたものだったんですね。ですから私たちもアモスのように神に用いられることがあり得るんです、ね、私は神学教育も受けてないしとかね、そんなことありません。神様が用いてくだされば、田舎でイチジク桑の木を作る牧道であるアモスでさえもイスラエルに使わされて悔い改めなさいって伝えることができる。次、しかし彼のメッセージは明確で確信に満ち、彼の文章は田舎特有の正直さと新鮮さ、単刀直入な口調が加わった巧みで独特な文体である。ですから分かりやすく言えば何ですか、そんなに難しく深いことは語れないけど神様から教えられたことは素直にそのまま語れる人だったんですね。本当に尊敬すべき人なんですよ、この人は。アモスは不愛想な田舎の牧道ではなく文学的素養も身につけている人だと言える。これは 正直な人生に介入された神様の直接的な教育の結果と見える。ですから彼の言っているメッセージをよく読んでみると、これをただの田舎者の農夫が書いたとは思えない綺麗な文章だったりするんだけれども、その理由は何か。神様の教育の結果だ。神様のメッセージをそのまま語ったからなんですね。次、ある日神様の言葉が彼を捉えて不義の世に追い立てた。ある日突然なんです。アモスを召されて彼を使わされたんです神様で。7章のさっきからずっと出てますけど、7章の14節15節を実際読んでみましょう。こう書いてあります。アモスはアマジアに答えた。アマジアってさっき誰でしたか皆さん。アマジアってさっき誰でしたか。出てました、北王国の大祭司でしたよね。うん、アマジアに答えた。その場面が出てきます。でもう今北イスラエルに行ってるんですね。でそこでアマジア大祭司が反対するんですけど、彼に答えます。私は預言者でもなく、うん、また預言者の子でもない。私は牧者である。私はイチジクの木を作るものである。ところが、ここが大事です。ところが主は群れに従っているところから私を取り、行って我が民イスラエルに預言せよと主は私に言われた。この一言でいけたんですよ彼は、神様から。これ非常に私たちの励ましになる言葉だと思います。私は預言者でもありませんよ、牧師ではありません、牧師の息子でもありません。私はただ田舎で仕事をしている農夫なんです。ところが神様が私にこうおっしゃったので私は来たんです。行って預言せよ、そう言われて私は来ました。でこの農夫が、田舎の農夫が、ね、大祭司に向かってそう言ってるんですよ、ね、その国の宗教指導者のトップの人にそう言ってるんです。ですから神様から使わされたものっていう意識が彼について、彼にはとっても強かったわけなんですね。次、名もない家の農夫アモスは、彼の家のことも全くわからないんですよ、田舎のものですから、ね、例えばなんかうちの教会にも、いくつか有名な家があるんですよね、うん、なんか何々さんっていえば、ああ、あの家の方とか、あの家の親戚なのとかすぐ聞いちゃいますよね。島田っていえば、ああとかね、そう言うんですけど、でも何々ですって、あ、どっからですかって聞くくらい、もうどこの家の人なのかわからないぐらい、そういうアモスだったんですけれども、神様の言葉に捉えられ、羊の群れを捨てて北王国イスラエルのベテルへ急いで走っていく。ベテルの人たちからも部外者であること、部外者であるこの田舎者の預言者は、都市で行われている偶像礼拝を強い口調で暴いている、うん、ものすごい人なんですよこの人は本当に、うん、ちょっと今パッと思い浮かんだんですけれども、ヨナとは正反対なんです、うん、 ヨナはエリートだったんですよ、彼は。預言者だったんです、彼は、もう最初から。でも、神様の命令に、嫌だって言って逃げるんですよね。でも彼は何にも神学の教育も受けてない、ただの農夫だったんだけれども、神様一言で行くんです。しかも羊の群れを捨てて自分の仕事を辞めて、本当に素晴らしい人だと思います。12番スライドです。アモスが神様からのメッセージを持って現れた時、北王国イスラエルはヤラベアム2世の輝かしい統治と外交的手腕によって平和で安楽な黄金時代を過ごしていた。さっきも言いましたよね。で、国内は高慢と贅沢に満ち、都は優雅で宮は強かった。お金持ちは高価な象牙で飾った夏の家と冬の家を持っていて、つまりこれは何か、別荘なの、別荘、ね、夏のための家、冬のための家、別荘があるんですよ、お金持ちたちは。でシルクで飾った華麗な寝台をも持っていた。彼らは美しいブドウ畑を作り、高価な油を体に塗っていた。まあ今で言えば香水とかですかね。黄金万能主義を極めた時代だった。もう物と物質にあおれてる時代だったんです。次13番ですね。このような状況の中、アモスのメッセージは安定していた人生には不意に落ちた聖典の霹靂だった。どうですか、イスラエルたちからすると、もう毎日がとても安定してて、もう楽で平和なんですよ。ああこういう生活ずっと続けたいなって思うぐらい、もう幸せだなって、常に思っている人たちにはアモスは現れた。聖典の霹靂で、彼のメッセージ、一部抜粋して6章1節から7節読んでみますと、ちょっとこれ1節と7節だけなんですけれども、災いなのかなって言うんです、ね、災いなのかな、想像してみましょうよ皆さん。もう本当に幸せな家庭を築いていて、もう誰もが羨ましがる素晴らしい綺麗な家に住んでいる、そういう人に対してピンポンして災いになるからって言うんですよ、ね、とても大胆なメッセージです。安らかに塩にいる者、また安心してサマリアの山にいる者、サマリアってイスラエルの首都なんですね、この時は諸国民の頭のうちの著名な人々で、イスラエルの家が来て従うものよ。サマリアの山にいる、山っていうのはどういう意味なんでしょうか、なんで山にいるんでしょうか、安全なところだっていう意味なんです、高いところ、安全なところ。諸国民の頭のうちの著名な人々で、イスラエルの家が来て従うものよ。だからこれどういう意味ですか、著名で有名で影響力があって誰もがあなたたちに従うんでしょうと、あなたは災いだと、もう聖典の霹靂です、本当に。で7節見ると、それゆえ今彼らは囚われ人の真っ先に立ってゆく、そして蚊の実を伸ばした者どもの騒ぎはやむであろう。どういうことですか、囚われていく、あなたたちも捕虜になると、 保守を経験する。そう、他の国に連れて行かれることによってあなたたちのそういう災厄はもうやむであろうと。
とっても厳しいメッセージですね。アモスのメッセージはこういうメッセージだったんです。そして5章の18節見るとまた災いになるかなって、
主の日を望む者よ、あなた方は何故主の日を望むのか、これは暗くて光がない。今度は誰に向かって言ってるんですか。まあ分かりやすく言えばクリスチャンたち、あなたたちも災いだと。神を信じてるって言ってるよ、あなたたちも災いだ。なんでですか。何のために信じてるの。神を信じる、神の教えが理解できずに、ただただ伝統的に習慣的に信じているあなたたち、災いなるかな、暗くて光がないと言ってるんです。とても単刀直入、本当にね、ダイレクトなメッセージなんです。アモスの口調はこうなんです。次見てみましょうね。14番、このように預言者たちがその罪状を容赦なく叱責するのは、不義の実情を正しく把握し、誰よりも深く正義を認識しているからだ、だから正義と不義の判別がはっきりつくんですよ、彼にとっては。まあそれもいいんじゃない、仕方がないんじゃないとか、そうじゃなくて、もうこのアモスの目からすると、神様から与えられた教えられたそのメッセージからすると、アモスの目には何が正義で何が不義なのかがはっきり見えてるんです。ですから容赦なく彼の罪状を叱責するんです。まあ、日本的情緒にあんまり合わないかもしれないんですけれども、次見てみましょうね。全ての時代の道徳論者たちは人間的な徳目の価値を謳う。どういう意味ですか。道徳論者何ですか。人間としての道徳を重んじる人たちなんです。でもちろんある意味私たちクリスチャンも道徳論者であるべきなんですけれども、しかしそれだけを、人間的なそういう徳の価値だけを歌う。しかし聖書の預言者たちが道徳論者と違う点は何か。不義の外貌を脱ぎ捨て、社会的政治的および宗教的な諸悪を明確に突き止めたということである、何が正義で何が不義なのかをはっきり示せる。預言者たちは正義とは何かと問うだけではなく、これは道徳論者がやってることなんです。正義とは何か、それは問うだけなんです。しかし預言者はそう問うだけではなくて、ただ窮地に追い込まれた正義を立て直し、正義を実践すべき者たちが正義を軽蔑している現実を暴いた。これが預言者の働きです。はい。はい。はい。
誰よりも深く正義を認識しているからだと先生おっしゃったんで
あ、不正ですね、すいません、不正、不正でいいです、うん、だから不正が分かっているから不義と、そう、指摘することができたということですね、はい、ありがとうございます、すいません。次、病気を治すためにはまず正しい診断が必要のと同じように、正義を具現するためには不義を正しく認識しなければならない。そうですか、うん、正義を立て直すためにはまず不義が何かをしっかり見極めないといけないんです。私がより良い人になるためには今の問題は何かをはっきり認識する必要があるんですよ、うん、今街道の暖房が壊れてるんですけれども、あの暖房を直すためにはどこが壊れてるのかちゃんと分からないといけないんですね。ですから私たちが本当に悔い改めたい、主のもとに立ち返りたいと思うならば、自分の罪にまず気づく必要があるんです。しかし人間は全て偏っているため、真の正義を立て直し具現するのは神様のみにできるのである。このような点においてアモスは特に神様の公平性、つまり神様の絶対正義を強調する。だからイスラエルにおいて今不義が蔓延しているんだけれども、その不義を指摘しているアモスでさえも正義を立て直すことはできない。誰によって？神に立ち返り、神にそれをしていただくことによってのみ正義が立て直される。だから神様の公平性を、神様の絶対的正義を強調するんです。で、正義の神様はただ一人の人ためにも死ぬことができるが、同時に一人でも弊害なさらない方である。公平な方だ。正義の神様はもし私たち人類の中ただ一人のためだけでもその命を捧げることができる方なんだけれども、でも同時に一人でも弊害なさることはない、公平に愛されておられる。万象をありのままにご覧になる神様は諸国の罪のみならず、イスラエルの罪を一つ一つ公にされる、うん、だから異邦の国々の罪のみならずイスラエルの罪も指摘される。アモス書は真の正義が具現される神様の公開法廷である。ですからこのアモス書は神様の公開法廷である。神様はどれだけ正義を持って正しく公平に裁かれるのかっていうのがよく表れてるんです。ですからそういう側面からアモス書を見てみるとこういう形になるんです。イスラエルの道徳的不安と社会的不正についての神様の審判文章だと見ることができるんです。アモス書一つの裁判だと見ることができる、アモス書全体。じゃあまず諸国の罪を明らかにする、控訴するわけなんですよ。罪状を読み上げるんです。国々のシリアですね、シリアの罪、フェリシテ、ここではガザってなってます、フェリシテの罪、ピニケ、まあ、ペニキアとかも言うかもしれません、ピニケの罪、ここではツロっていう都市が挙げられてるんですね、エドムの罪、アンモンの罪、モアブの罪、ユダの罪、この異邦の国々だけじゃなくてユダ、イスラエルの罪も挙げてるんですね。こういうふうにそれぞれ諸国の罪は何かを読み上げるんです。一章と二章で。そして次いきますと、 イスラエルの罪を審議する、あの検事がこう罪状をあの読み上げて、でそれについて審議をするんです、裁判官が。でそれが3章から6章の内容だ。でその内容は3つの説教だ。それらの罪に対して審議をするんです。で3つの説教として現れるんです。次7章から9章は裁きを確証する、判決が下されるわけなんです。要するに それは5つの幻を通して現れてるんです。イナゴの幻、火の幻、はかり縄の幻、夏の果実果物の幻、祭壇の傍らに立っておられる主の幻で、許そうと思ったけれども、彼らがまず無視するんです、それ。はかり縄で彼らが裁きが不可避であることが、もう裁くしかない、そうすると。許しが最初に与えられたんだけれども、それを無視したために、裁きは不可避である。で、夏の果物の幻は何か、裁きの執行が切迫した。そして祭壇の傍らに立っておられる主の幻は裁き主が公開される。正義の神が、公平な神があなたたちを裁かれるんだと、そういう内容ですね。じゃあでは最後のスライドです。アモス、重荷を負う者。アモスはその名前の意味が示しているように、重荷を負い神様の心でベテルとサマリアの町を歩き回りながら立ち返れと嘆きまた訴えた、そういう重荷を負っているものだったんです。この時はイスラエルに恐ろしい地震がある2年前、アッスリア捕囚で国が滅びる30年ほど前だった。しかしこれほど明確なメッセージがあったにもかかわらず、イスラエルは立ち返らなかったに違いない。無視したんです、アモスのメッセージを。神様から与えられた悔い改めのメッセージを彼らは無視したんです。それで、それゆえイスラエルよ、私はこのようにあなたに行う、私はこれを行うゆえ、イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ。聖書はですね、このただイスラエルとかユダだけではなくて、民族としてのイスラエルだけではなくて、霊的イスラエル、この地球に対しても同じ裁きを行われるんです、それは何のためですか。その民を守るためなんです。で、その裁きが聖書の最後のところまで示されているんです。私たちに警告として与えられているんです。その裁きの訴えは神様の愛の心が現れているんです。立ち返りなさい。私はあなたたちを許したんだから。もう今すぐ帰ってきなさい。だから神に会う備えをせよ。もう裁きが近いんだから神に会う備えをしなさい。私たちはそのように同じアモスのメッセージを通して神様私たちも召しておられるんです。招いておられるんです。ですから神様の霊的イスラエルとして私たちも日々悔い改めて神に立ち返り、差し迫った再臨に私たちも備えることができたらと、そのように思います。 じゃあアモス書はここまでにしたいと思います。では一言お祈りをまずさせていただきます。お祈りいたします。天の父なる御神様、今日このように、アモス書を通してあなたの愛を学ぶことができたことを感謝いたします。あなたはその民を愛するがゆえに警告なさいます。そのあなたのメッセージに従って私たちの心を悔い改め主に立ち返ることができるようにしてください。またアモスのように主に用いられるものとして預言の働きをしていくことができるようにしてください。また今日来てくださった皆さんのそれぞれの心の中にある祈りを主が聞いていてくださいますように。また私たちを救い得ることができる唯一のお方があなた様であることを私たちが忘れることがないようにしてください。また今日の夜からは雪が降ると予測されていますけれども、どうか一人一人の健康を主が支えてくださいますように感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。ありがとうございました。